皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年8月12日のマスドット AC カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はリクンシェさんによるオンアンインスタンスオブザスモールコーエンマカーリーコンジェクチャー2スモールコーエンマコーレー予想の一例について第2部です。この論文ではコーエンマコーレーではない局所間において有限生成な極大コーエンマコーレー化群が存在するかという根本的な問題に取り組んでいます。もともとこの種の化群はコーエンマコーレー間では一般的ですが、それ以外のケースでは生態がよく分かっていないかなり謎の多い領域なんですよね。そこで著者は老来研という強力なツールを駆使してある条件を満たす局所間であれば必ず極大コーエンマコーレー化群が存在するという定理を証明しました。具体的には相対化複合物を持ち欠損化群が巡回的な場合にこの化群を構成できることを示したんです。以前の研究では3次元のジュンゴレンシュタイン間というかなり限定的な設定でしたが、今回は次元の制限をなくしジュンゴレンシュタインという条件さえも取り払ったことで一気に汎用性が高まりました。特に面白いのが具体例として遮影多様体やナオ線束を用いてセクション間を構成している点です。完備化してもスモールコーエンマコーレー台数が存在しないような厳しいケースでさえこの手法なら極大コーエンマコーレー化群が見つかるという結果になっていて、理論の突破力の強さを感じます。2本目はマス RA からのクロス投稿でシュエチョングアンさんによるオンザリレーションシップビトウィーンセミリングインダスドバリュエーションアルゲブライサモフィズムズ&セミリングイサモフィズムズ反感から誘導される評価台数の同型と反感の同型の関係についてです。この論文では反感とそこから誘導される評価台数の間の台数的な関係について研究しています。評価台数というのは人工知能の分野で局所計算に使われる形式的な仕組みのことで、制約システムや形式論理といった分野をカバーしているものです。著者が特に注目したのは2つの評価台数が同型であるとき、その元となる反感同士も同型と言えるのかという点でした。これまでの研究では反感から評価台数がどう作られるかは分かっていましたが、逆方向の対応については未解明だったんですね。そこで著者はまず反感の同型があれば自然に評価台数の同型が導かれることを証明しました。そしてより難しい逆の証明に挑んでいます。可法的にべき等でかつ情報的なべき等例因子を持たないという特定の条件を持つ反感に絞ることで評価台数の同型から反感の同型を導き出すことに成功しました。空のドメインを持つ評価への作用から写像を定義し例元や単位元情報が保存されることを丁寧に分析していく流れは非常に緻密で説得力があります。抽象的な評価台数論と具体的な反感構造の橋渡しをした非常に価値のある成果だと言えますね。3本目はマス GR からのクロス投稿でスニル・ランプリアさん、ルダラジュ・アムルタさん、プラチュシャ・チャットパディアイさんによるノーマリティ・オブ・レラティブ・エレメンタリー・トランベクション・グラップス相対的な基本天地群の正規性です。この論文では台数的な K 理論で使われる基本群をさらに一般化した相対的な基本天地群というものに注目しています。もともと自由化群における正規性の定理は知られていたのですが、著者たちはこれをより広い範囲である有限生成遮影化群という設定まで拡張することに成功しました。具体的には線形、シンプレクティック、直交という3つのグループについてそれぞれが正規部分群であることを証明しています。証明の手法が2通り用意されているのが面白いところです。一つは泥臭い直接計算による方法で、もう一つは局所帯域原理という強力な武器を使った方法です。 最大イデアルごとに成り立つことを示して全体に広げるという戦略なのですが、この一貫したアプローチによって非常に説得力のある議論が展開されています。結果としてランクが3以上の遮影下群における線形群やランク4以上のシンプレクティック群、そしてランク5以上の直行群において相対的な基本天地群が正規であることが示されました。自由下群という制限を突破して遮影下群まで定理を広げたことで、構造的な理解がぐっと深まった素晴らしい成果だと思います。4本目はマス RA からのクロス投稿で、ウェイチンリさんによるバーチュアリー・ゴレンスタイン・アーティン・アルゲブラス・アー・ウィークリー・ゴレンスタイン仮想ゴレンシュタイン・アルティン代数は弱ゴレンシュタインであるです。この論文では仮想ゴレンシュタイン・アルティン代数という通常のゴレンシュタイン代数よりも広い範囲を扱う代数構造について、そのホモロジー的な性質を深く掘り下げています。特にセミゴレンシュタイン遮影下群とゴレンシュタイン遮影下群がこの設定下では実は同じものであることを証明しました。注目すべきはリンゲルさんとチャンさんが提示した難しい問いに肯定的な答えを出したことです。つまり全ての仮想ゴレンシュタイン・アルティン代数は弱ゴレンシュタインであるということを明らかにしました。さらにこの結果を応用して表現論における非常に有名な未解決問題であるアウスランダーゴレンシュタイン予想や強い中山予想、そして立川の第一予想といった重要課題がこのクラスの代数において正しく成り立つことを示しています。既存の予想を次々と塗り替えていくような展開に研究者の情熱を感じますね。最後にはゴレンシュタイン対称性予想の新しい証明まで提示しており、非常に密度の濃い内容となっています。5本目はマス RA からのクロス投稿で、ジチャオチェンさんとイミンファンさんによるミューテーションプリサービングジェネラリズドクラスターアルゲブラス&ローランミューテーションインバーリアンズ変異保存型一般化クラスター代数とローラン変異普遍量です。この論文ではある方向への変異によって引き起こされる有利変換がシードに依存しないという性質を持つ変異保存型一般化クラスター代数という新しい概念を導入しています。もともと正の整数の解を生成するマルコフ方程式のようなディオファントス方程式がクラスター変異と深く関わっていることが知られていましたが、著者たちはより複雑な軌道構造を持つ方程式を探求し、変異しても変わらない普遍量を分類しようと試みました。特に面白いのがマルコフ型の方程式に関する解析です。定数項の条件によって正の整数解が存在するかどうかが決まるだけでなく、解の軌道が1つだけの場合もあれば4つに分かれる場合もあることを突き止めています。一つの数から出発してたどり着ける範囲が条件次第でガラリと変わる様子には数論的なダイナミズムを感じますね。さらにランク3のクラスター代数におけるローラン変異普遍量に関する予想を証明し、全ての普遍量が基本となる普遍量の多項式で表されることを示しました。これにより変異保存構造とディオファントス方程式の軌道分解という2つの世界をつなぐ強力な枠組みを構築することに成功しています。最後はマス .ag からのクロス投稿で、マスードガラヒさんによるクロネッカープロダクトオブシンメトリックパーシステントテンサーズ対称永続テンソルのクロネッカー積です。この論文ではテンソルランクの下限を定めるために使われる永続テンソルというクラスに注目しています。以前はどんな永続テンソル同士のクロネッカー積もまた永続的になると予想されていましたが、対称でないテンソルの場合はそうではないという判例が見つかりました。そこで著者は対称な永続テンソルに限定すればこの性質が成り立つのかを詳しく調べました。アプローチがとても巧妙で、対称テンソルを同時多項式として捉え、ヘッセ行列の行列式が完全類乗になるという条件を使って証明しています。特に 多項式のクロネッカー席のヘッセ行列がそれぞれの因子のヘッセ行列のクロネッカー席に等しいことを証明した点が鍵となっていますね。結果として対象永続テンソルのクラスはクロネッカー積について閉じていることが証明されました。つまり対象な永続テンソル同士を掛け合わせてもその性質は失われません。これは量子情報理論におけるキュービットの状態を表すバイナリテンソルなどにも応用でき、その類乗が全て永続的であることがわかります。行列空間の視点から構造的な問いを投げかけている点に研究への深いこだわりを感じます。そんなこんなで極大公園マコーレー下群から対象永続テンソルまで反感や相対的基本天地群、仮想語連シュタインアルティン代数、そして一般化クラスター代数といった非常に深みのあるトピックをめぐるエキサイティングな時間でした。この知的刺激に満ちた探索をぜひ次回も一緒に楽しみましょう。